皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2014年元旦、藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は天地が変える時です。まだ、12月31日ですが、いつもこの番組、翌日の日付でやっておりますので、早々に元旦のご挨拶を申し上げました。今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。去年はですね、いろんな、また、問題も、そして良きこともあったわけでありますけども、一つ、まあ、去年明らかになったことは、やはりバブル経済って申しますか、権力と金の力だけで、こう、動いている人たちの、もう何とも言えない断末魔の叫び声だったな感じがしますね。安倍の靖国参拝もそうですけれども、もうあんまりやっぱりその、極まってくるとですね、そこら中からその批判が出てきて、袋叩きに遭うと。で、まあやっぱり、すべてがこう、炙り出されるというような感じだったと思うんですね。私はもうこの20年ぐらいずっとこう見ていて感じるんです。20年というか30年ですね。1980年ぐらいからなんですが、一つのそのパターンが世の中にはあるんです。それはこう混沌とした世の中を立て直すときにどんな風に立て直されてくるかっていうと、この淀んでるものが全部浮かび出すんですね。で、だいたい10年か20年ぐらいに一遍ぐらいは、こんなひどいのと思うものも出てくるわけです。まあ金の亡者だとか権力亡者だとか、まあ、あるいは、ブラック企業なんかもそうですし、なんかね、ヘイトスピーチをするようなネット右翼って言うんですか？ああいうのもそうです。普段ならこの、まあ、どこにでもある意味ではいそうでいて、あるいはそのあまりいないって言えばいない。すなわちこの、まあ、奥底にですね、底の方にこう秘めていて、出てこないんですが、まあ、ある時何の弾みかですね、まあ、それが一斉にこう浮かび上がってくるんですね。薄く散らばってると見えないんですが、スーッと浮かび上がってきて集まってくるとですね、よく見えるようになるんですね。欲望とか権力欲を持った人もそうですね。この散らばっていると、まあ別に普通の人だし、何も変わらないように見えるんですが、なんかある時に、こうスイッチがオンになるんですね。このスイッチがオンになるってのは多分その人にしかオンにならない何かがあって、でもしかしこのオンになる人が同時にあちこちから出てきて、これみんなスーッと浮かび上がってきて、一塊になる。そうするとよく見えるんですね。ああ、なんか、ガリガリ亡者だとかですね。金のガリガリ亡者だ。権力のガリガリ亡者だ。弱い者いじめのガリガリ亡者だ。なんかこういうのはこう、スーッとこう出てくるんですね。で、出てくると、次は流されるんですよね。で、ですからこの30年間ぐらいの間に、人はどんな風な生き方をすればよかったかというと、まあそういうのを見てですね。まあ初めのうちはなんかかかっちゃったかもしれませんね。試しに株買ってみたとかですね。あるいは試しになんかいろんなことやってみたとか言って。でもそれがこう気がついたらうーっと浮かび上がらされていて、なんかいいと思ってたら、なんか最後にバターンと手のひらが返っちゃって、ストーンと落っことされて、あれはこれはどういうことなのかな、なんか間違えてたのかな、と思うこともある。で、それをまあ1回2回、まあ多くとも3回ぐらいやるとなんか気づくんですね。あ、これはなんか違うぞと。なんか世の中の様子を見ていてなんかまたそのね、鍵がこう開くようなって言いますか、エンジンのキーが、オンになるようなことがなんか始まったと。でもこれ昔やったのと同じ匂いがすると。これは多分またですね、天に試されてんだろう。またなんか持ち上げられて落っことすように天が動いてんだろう。気づくことがあるわけですね。それがあらゆるところで起きるわけですよ。金のことからいろんなことから。全部ね、その360度人が生きている間において、こうあらゆるところからそういうものがこう出てくるわけですね。そうするとなんか、そこで、みんな気がつくわけですね。ああ、こういうことしちゃまずいんだな。こういうふうに考えるとまずいな。ああいうふうにやるとしくじるな。と。で、そうなってきたら、もう閉めたもんなんですよ。あとはあんまり問題なくて。ですからこうずーっとその人はまっすぐこう進むことができますね。まあなかなか世の中はそう簡単に、全速力で前に行くっていう感じでもありませんので、まあ少しずつではあるかもしれませんが、余計なね、回り道はしないで、 真正面、王道をですね、行くことがだんだんできるようになるんですね。ですからこの30年っていうのは、そうやってみんないろんな形で、いろんな、バブルって言いましょうかね、引っ掛け戻しって言うんですが、こういうものに当たりながらも、真ん中へ真ん中へと寄ってきて、王道を歩む人たちがどんどんどんどんこう広がっていった。まあ、そんな感じだったと思うんですね。アメリカもそうだと思います。911の直後なんかですね、もう私も戦争行く、私もその自ら志願するっていう若者がたくさんいて、で、あの時良識派はもうブレーキが効かなくなっちゃって大変、心配したわけですね。こんなインチキでですね、アメリカがなんかまた大戦争に入ろう、向かっていこうとする。どういうことなんだろう。でも結局それで大変な被害をアメリカも被り、そして世界中に与えたわけですね。アメリカも本当にこの戦争の罪の償いはですね、本当に国家一つですね、潰して、反省の意を表しない限り、それはもう、付け人の取りようがないと思うんですよね。この今回中東でやったこととかいうのもですね。でもそれはもう約10年でそこまで行きましたよ。ねえ、このまま永続的な戦争だなんて話になるかと思ったら10年でそこまで行った。で、そしてその、もう多くのアメリカ人も気づいたわけですね。勢い込んで戦争に行った若者も戦場に立ってみりゃ戦争とどんなものかが大体分かって、今戻ってきて反戦運動やってる人たちもたくさんいますね。で、今やそのアメリカ軍なんて予算がないし、権力闘争をやってるし、なんかもうひっちゃかめっちゃかになっちゃってますよね。ああいうの見てると、やっぱりこう、バブルだったんでしょうね。ある種の、アメリカの一番腐った部分、一番醜い部分を持った連中をぐわっと浮かび上がらせて、で、全部こう流し去ったという。だからこの30年間でずーっとそういうことが続いてるんですね。で、これはですね、やはりこの天地が帰る、上下が帰る時なんだと思うんですよ。やっぱりなんだかんだ言いながらですね、今まで我々のこの日々の生活や仕事というのは、悪い連中の獰猛な力に頼ってた部分があるんですね。年金の運用なんて言ってもですね、誰かがですね、ものすごい欲得づくで、あるいはインサイダー取引も駆使しながらですね、デタラメに金を稼ぐから、その利子が上がってきたって部分があるわけですよ。あるいはなんか誰かがですね、とんでもないブラック企業をやってるからですね、安くたくさんいろんなものを買えるって部分もあったわけですね。あるいはなんかもう権力欲に満ち満ちた連中がですね、夜も寝ないでね、権力闘争をやろうと思って考えてるから、政治が、こう多少前に進んだということもあったわけですね。なんだかんだ言いながらこの悪党の力っていうんでしょうかね。こういうものを我々は見て見るふりをしながら利用しながら今日生きてきたことは、これは紛れもないことだと思うんですね。紛れもない事実だと思いますね。それは例えば昔ね、日本がもう戦争の時代もそうですけども、片っぽで戦争をやりながらで、戦争をやってるがゆえに、その今日日々の、今日日本があったという部分はあったと思います。あるいはソビエトなんかでありましてもですね、ひどい社会主義の時代でありながらも、でもその社会主義があるから、今日自分は飯を食えたという部分はあったと思うんですね。で、しかし、世の中というのはですね、そういうこの矛盾に満ちた状況というのは、必ずしもいつまでも続きません。世の中の株構造と上部構造がですね、大きくずれてきたとき、すなわち人々の気持ち、求めるものと、それから、その技術、新しい技術や新しい考え方というものと、その社会を作っている政治、経済、経営の土台が大きくずれたとき、やっぱりそれは、その土台がですね、昔の土台がなくなって新しい土台に入れ替わるんですね。で、この時に、ですから、今見てると、今ある意味で言うと、世の中の経済ですか、経営だとか、あるいは政治だとか軍事だとかの一番根本握ってるのは一番悪い人たちですよね。一番悪い連中がここを支えてるわけでしょう。だからある意味で言うと、なんとかハサミは使いようだと自分に言い聞かせながらもね、この悪い連中がなんかいろいろやってんのをですね、仕方のないことよと思いながら、なんとなく今日あまりみんな見て見ぬふりをしながら、なんか過ごしてる部分がやっぱあったと思うんですね。しかしね、これはやっぱりね、歴史の法則だと思います。いつまでも続かない。 このやっぱり土台はですね、流れ去る時がいよいよこれは来たんだと思うんですね。そうすると天地がひっくり返れたこのことでありまして、その今までそのまあ、支えてきた部分がですね、こう流れ去ってしまうわけですね。とまさにですね、ひっくり返るってことになっちゃうんですよ。天地がですね、世の中ひっくり返っちゃって、で今までこうまあ偉そうにしてた人たちがですね、ぐーんと下に沈んじゃうわけですね。でどうにもならない、状況に陥って、結局今までの体制そのものが持たなくなっちゃうわけですよ。まあ自民党なんかもですね、今回その安倍が靖国参拝しちゃったんで、まあこれで終わりですよね。ですからあとはいつ安倍が辞任するかの問題だけですから、辞任が遅くなればなるほどですね、そのひっくり返り方はひどくなるということでしょうから、でまああれがひっくり返るとですね、自民党ももうそれでバラバラだろうし、それから民主党は当然全然その何にもないし、まあこれで大体ほぼ永田町は解散状態で、そしたら役所もですね、何もできませんからね。まあそうするとこれが本当に流れちゃうってことでしょう。これから株暴落してごらんなさいな。まああんなすったがれになっちゃってですね、気が狂ったようなすったがれになっちゃって、89年ってよく似てますよね。でも89年の時はもっとみんな恩恵がありましたけどね。今回はだから同じバブルったって全然その恩恵が広がらないですよね。昔はね、証券会社に4月に入った女性のアシスタントの子が6月に300万円ボーナスもらったとか言ってですね、はしゃいでましたからね。ああいう、あれぐらいのこの恩恵があればですね、まあみんなですね、まあバブルもあんまり悪くないからなんて思うかもしれませんが、今一つもない。取られるばっかりでありますからね、こう物価上がっちゃってね。ろくなことやらしないんで、だからバブルったって、まあ本当にですね、昔に比べればですね、線香花火にもならないみたいなもんだと思うんですが、まあでもしかしこうバブっちゃってますから、これ落っこちますよね。落っこったら結局何にも残らないわけですね。結局今の相場っていうのは、その、もう リーマンショックでみんな終わっちゃったわけですよ。大損抱えちゃってですね、勇ましく相場張って儲けようなんてのは、まあ個人のお小遣い程度でやってる人は別ですけどもね。まあ基本的にいないわけですよ。そうするとね、やっぱこう、金持ち同士のその金の取り合いのこの戦争ってのはもうないんですね、これ。今の世界の軍事情勢と同じですよ。もうこう大国同士がですね、こう戦って相手の国潰そうとかそういうことはできない。いかに戦争を避けるかでアメリカもですね、必死になって頑張ってるわけでしょう。相場問題なんですね、あれ。いかにこう叩き合いのですね、喧嘩をしないで済ますかっていうことでやってて、あれだから、その、金持ちが喧嘩やめるとですね、誰かがほんのわずかな金で相場を釣り上げると、釣り上げた相場、釣り上げた値段でみんな評価しますから、世界中の金持ちが一度に金もらえるようになるんですね。ですから、この、世界も同じで、世界の軍事大国同士がですね、戦争しないって決めればですね、いや、それは軍事費も削減できるし、アメリカ、そうでしょう、軍事費削減してるでしょう。ああやって戦争しないと決めれば軍事費も削減できるしですね、みんなあんまり余計な心配しないでですね、暮らせるようになるわけですね。で、そうすると今度金融も同じでありましてね、そのお互いにこの相手のですね、足引っ掛けてひっくり返すとかですね、空売りかけてぶっ潰すとかそういうことしないと決めればですね、いや、あとはみんな黙って座って資産持ってりゃいいわけでしょ。資産持ってるですね、誰かがね、ほんのわずかな取引で値段を釣り上げてくれて、その釣り上げた値段でみんな、儲かった形に一応なるわけですから、みんなハッピーですよね。だから今年は、というか2013年はそういう年だったんですね。でもこれがね、ダメなんですよ。そのほんのわずかな値段で釣り上げた価格というのは、下げの価格なんですね。その裏側にね、取引の実態がないわけですよ。だから例えばね、金持ち同士がやっぱりどっかで喧嘩始めたり、今の日米なんかもそうですが、やっぱりこの喧嘩始めたりね、あるいはなんですわ、その誰かいよいよキャッシュが足んなくなっちゃって、その高い値段がついたその資産、株でも債券でもこれをキャッシュに変えようと思うと、売りに出さなきゃいけないじゃないですか。売りに出したら今度は買い手がいないんですよ。要するにほんのわずかな取引で値段釣り上げただけだから、その値段は下げなんで、レストランの、ウィンドウに並んでるですね、ショーケース並んでる見本と同じなんですよ。食べられないんですよ。でもやっぱり食べたいですよね。金持ちだって、キャッシュが溜まったような形になってんだから、このキャッシュでですね、飯も食いたい、旅行も行きたい、何したいと思えばですね、あるいは借金も返さないとなんと思ったら、 これキャッシュ買えますよね。で、売りますよね。売ったら買う人いないから値段が暴落するんですよ。こうやって、一番最後、もう売り買いが全然なくなっちゃった、と出来高の低い状態で、最後暴落するってのはこんな形になっていくんですね。まあ、いよいよこれは来年だろうと思うんですね。ですから、そうすると今度はですね、みんな損するんですね、今度。今まではみんな申し上がったでしょ、今度みんな損するわけですよ。だから全員がこの、まあ言ってみれば、損失を抱えた状態になる。これちょうど90年以降の日本と同じですね。89年の頃のその、狂乱した、バブルの株価が、まあ一転して90年以降暴落していって、要するに買い手がいない中をずーっと釣り上げていったじゃないですか。買い手がいない中をずーっと値段釣り上げていったから、値段下がってきたって、買い手が出てこないんですよ。ね、その、買い手が出ないで売る人ばっかですから、だから値段うーんと下がっちゃうんですね、あれ。で、結局それ何が変わったかというと、資本主義の背骨が折れちゃったわけですね。当時は不動産資本主義ですよね。これが、その、背骨が折れちゃった。今も不動産そうですね。アメリカでも中国でも、とにかく、不動産持ってりゃ値上がりするっつんでですね、人が入ろうが入るまいが構わず在庫を積み上げちゃってるわけですね。あんなことするから今度はその、一点値段が下がり出したらみんな投げ売りすることになっちゃって、不動産の値段なんか底なしになっちゃってですね、株も底なしで、結局資産家なるものが結局全部沈没しちゃうわけですね。まあだからこんな感じでですね、で、そういう資産価格が大暴落すれば、国債もですね、その資本市場で、ね、発行してるわけですから、大暴落して資本市場崩壊すれば、それは国債の引き受けもできなくなりますから、政府も潰れるわけですよ。ね、政府はどんな威張ってたって、あんな多額の国債を資本市場で発行して調達してるわけですから、資本市場崩壊すればアメリカだって日本だってさ、中国だって、政府はもうその日のうちにですね、潰れてしまいますよね。もう、金続かなくなっちゃいますよね。日銀とか中央銀行が全部買い取るったって、それは新規発行の国債 100% 買い取れたって、揮発債まで全部買い取るなんてことは不可能ですからね。まあ、そんなことをこう見るとですね、まあ非常に早いね。最後はだからね、この失形糸の最後の部分はやっぱ相場なんですよ。相場がですね、ポーンとこの失形糸が外れて、そこがですね、破断を始めると、ほら、全部崩れてきますから、もう、靖国だとか憲法だとか、そんなね、あさっての話なんかしてる場合じゃないですわな。全部崩れていくんで、ああ、なるほどな。一番最後はこんな風に行くのかな。で、だからそれは崩れる。そうすると、いよいよですね、今度は、今まで静かにしていた、暮らしていた人たちが、自分たちの力で浮かび上がってきて、世の中を運営していかなきゃならないんです。天地が帰る方っていうのは、沈むものもあると今度浮かび上がってくるものもあるんですね。いよいよこういう年です。でももうそれはすでにですね、観光立国、新しい農業とか、ずっとそういうことを含めて、だんだんだんだん自覚を持って、そして行動して世の中に良き仕事を広めている人たちもたくさん出てきていると思います。そういう人たちがですね、ますます今度は元気にならなければいけないんですね。やはり今までの都はもうとにかくなかなか大混乱で収拾がつかなくなる。そうすると今度自分たちの力でできる範囲で何でもやっていこうと、あらゆる部分が立て直しになってきますね。それは経済だけではない、社会保障の分野も、それから生活のことも貿易も、あらゆる産業も全部そうですね。やっぱり自分たちの力で全部やっていかなきゃならない、今のまさに横型ネットワークでやっていかなきゃならないわけですね。ですからもうその新しい人たちの活躍の舞台ってのはもう目の前っていうかもうすでに相当始まってるわけですね。ですからこの天地がひっくり返るのことが起きますと、それはもうますます加速度的に進めなければならないということになってくるわけです。ですからそういう意味で言いますと、まあ今日本がやっぱり一番そういう意味で言うとそのバブル崩壊早かったですからね。日本がまず良き型を世界に示さないとどうにもならないんじゃないかなと思います。やはりまだ世界はですね、最終的なバブルの崩壊、全面的なバブル崩壊の一番の怖さはまだ知らない部分がありますね。ですから、まあ、それがどんなに衝撃的なものなのかということは、ある意味で言うと日本が一番よく知ってるし、逆に日本がそこ一番ですね、早く、そこから新しい世の中を作り始めたということもありますから、まあ、日本のよくものの分かった人たちがね、今度は出てくるんでしょう。ですから、ものすごくその変化は激しいんですね。落っこっていくものと上がっていくものの差はすごく激しい。で、その中で、やっぱり方向性間違えないことっていうのは何よりも大事なことですね。21世紀というのは、 やはりもう一回みんなが横に手をつないでいく時代です。それぞれの役割、できることというものをですね、しっかりと持ちながら共生していくという、そういう時ですね。ですから、まあ本当にですね、自分たちのその時代を自分たちで作るんだという気概が何よりも大事です。で、あまり焦ることはないんです。自分の足元から良くしてくるってことですね。自分の周りから良くするっていうことです。それがですね、実は一番早いことなんですね。どうぞ今年も一年皆さんお元気でお過ごしください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、天地が帰る時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。